酒と話と得意と芸人。
結果出さんといけんって思って、うん、プレッシャーでうまくいかなかったですね。はい。
なにそれ、なんかゴールデンとかそういうこと。
そうそうそうそうそう。まあほとんどの仕事ですけど。やっぱなんかこうかかってしまって。
いつも通りの前田じゃなかった。
じゃなかったですね。だから家帰って悔しい涙みたいな。俺こんなじゃないけど、なんであんなに緊張するんだろう、意識するんだろうって。
それ内間から見ても違かった。
まあそうですね。
で何の番組？
いやほとんどそのアメトークとか今浮かびましたけど。
アメトーク何で出たの？
結構ちょいちょい呼んでもらいましたけど。なんかね変な感じになるんですよね。自分から魂が離れるみたいな。
すぐスピリチュアルなこと
なんかあるじゃないですか、ほら。
いやでもアメトークは本当に難しいと思う。本当に俺も何回も出て、うん、何回も後悔するもん、はい、なんであんなことを思いつかなかったんだろう、
そう、
なんであんな言い方したんだろうとか、
なんかね、
すげえ思う。
そう思うんですけど、特に好きな人がいたら、あれな、俺カチさん好きだから、好かれようとして、
演出の、
はい、その好きな女の前で変な感じになる、
ちょっと透かしちゃうみたいなね、
そうそうそうそう、緊張するっていうの、あ、まあ松本さんだから、探偵ナイトスクープも松本さん入ってこられて調子悪くなってますよ。
好きすぎて、いや分かるよ、結構みんなそうよね。
だとはい。
でデラックスとかも うまくいかないでしょ。
はい、そう、
わかる、めっちゃわかる。
で内間がデラックスで昔めっちゃ滑ってたんですよ、
うん、
なあ、その時も、はい、もう俺もフォローできんし、
何、どうやって滑ったの、
どんな話してる
の。まあソフトボールの話なんですけど、うん、僕昔大学時代ソフトボール部だったんですよ、
うん、
で僕一塁手で、
うん、
で、ノーアウト一塁だったんですね。で、僕守備、
うんうん、
で、もう内野はダブルプレー体制、はいはい、絶対ダブルプレー取ろうって言った時に、はいはい、向こうが打ったのが、うん、もう強烈な一塁ゴロなんですよ、
うんうんうん、
で、僕は、うん、もうセカンドに投げるって頭があるんで、はいはいはいはい、僕左手にグラブあるんですけども右手の方が先に行くんです。
取ってすぐ投げると、
取ってすぐ投げると、
やばいやばい、
したらボール直だって言ってしまって、右手に
爪に指に
指に指に指に中指にね、中指ブワッブワッキッてなったんですよ。でも俺はもうダブルプレーするしかないと思ったから、もうボールを握ってセカンドに投げて、セカンドからファーストに行ってダブルプレー達成したんですよ。で僕2アウトだったんで、2アウト落ちたら中指がめっちゃ曲がったんですよ。
もうやっべえな、すごいね、やっぱロボ
ットだ
から。その頃まだロボットだもんな、お前は、うん、ゲッツロボだ、う
ん、これで、ね、デラックスめっちゃシーンってなって、
あの時お客さんいたもんね。
そう、うん、松本さんが帰りたい人を手挙げたしたんですよ。
あ、なるほど。
したら全員挙げたんですけど、うち、んうん、も挙げてたんですよ。
あ、すごい。
浜田さんが君は残りなさいって言って、
さすが、さすがダウンタウン、
さすがダウンタウン、
さすが
助かりましたけど、うん、怖かったです。
でもな、本当今にして思えば、そういうのでいいんだけどね。
ああね。
うん、本当小企業にエピソード受けてよりも、多分ダウンタウンさんがフォローしてくれたり滑ったりなんかした方がいいんだけどね。そう思えば。でも私の時はそんなことは思えない、
ね。思えない。一人で完結したいっていう。うん、キリン川島になりたい、うん、みたいな。
あのレベルまで行きたいよな、本当は。
そうそうそうそうそう、うん、徳井さん行けるじゃないですか。
行けねえよ、俺もずもうやっぱダウンタウンさんすごい好きだから、ダウンタウンさんの前だと思う、全然。
あ、うまいっすか。この間ココリコの遠藤さんと食事させてもらう機会があって、うん、それは僕相談したんですよ、
うん、
ちょっとガキつかずっとやられてるじゃないですか、うん、だからこそ分かってくれると思って、うん、遠藤さん、僕探偵ナイトスクープで、うん、松本さんがいるんで、
うん、
好きすぎて、
うん、
ちょっとこう
緊張して
もらってないわけません、うん、どう思いますって言ったら、うん、それでええねんって、
お
その前田が可愛いよって言って、僕もう号泣して。
なるほど、
あす
なるほど、
あすなんかもう、
ええ、ね、
受け入れてもらった、
ええね、
はい、 多分ね、ほほほ笑みでも笑えなくなって
感動しちゃうから
感動しちゃうからいやもうそういう自分を受け入れようと思いました。
ああネクスト、それ何歳ぐらい？でも最近でしょ。
いやいや先々週っすよ
超最近ですね。
最近分かったんですよ、うん、そのスピリチュアルやって心理学やって分かったんですけど、うん、いかに自分を楽にするか、うんうんうん、自分が気持ちよく楽しくするしてるのが楽しいじゃないですか。視聴者も見てて、うんうんうん、苦しんでる人見たくないのに、うんうん、でも苦しめてるのは自分だなっつって、うん、少しずつこう苦しい時の自分の状態が分かったら命令してるんですよね。受けなきゃダメだとか、うん、なんか教育ママが息子に詰めてるみたいな。
あでもそれはくしくも内間がやられてたことだ。そう自分にやってたんだ。そ
う
そ
う鏡の法則です。
おなるほど。
内間が見せてくれたんですよ。うーん乾杯。
いやー乾杯
したら内間は内間でさ、それもちょっと思うでしょ。自分がずっとやられてきたことをさ、はい、あんなに好きだった前田、面白い前田がさ、うんなんかうまくいってない、多分イラついた時もあったろうしさ、
はい、
なんでこんな風になっちゃうんだろうなとかと思わないもん。
いや思いましたね。だからだ、いやだから僕でも表面上は知らないじゃないですか、うん、でも自分の内部でこういうことが起きてるんだなとか、うん、
あ僕見てね、
僕見、うん、あなた見て、うん、だからやっぱり自分が結局そうさせてるんだなっていうのは感じましたね。いろいろ
人間は、
うん、影響を受けてるかもしれませんけど、
なんかいつもの前田じゃないなとかと思うときって声をかけてあげないの、あげれないの。
あーっとねー、そこが微妙なんですよね。
M1 の時だけありました。
本番、うん、ネタの時ってこと。
直前ですね、うん、俺めっちゃかかってたんですよ、うん、本番チャリチャリさん終わったんでそれに向かって俺来てくださいっつって、うん、エレベーターの前行ったらもうフランチェンクビなって、うん、一発屋で終わってたんで、うん、ここしかないってなって、
すごいよ、すごいことよ、M1 決勝
くらい。うーってなって、なんかあれじゃないですかね、芸人でも今言ったらまあ俺 100% 滑るなみたいな、
うん、あるなあるある、
ありますよね、
あるある、
うん、あれだったんですよ。
へ
え。うおー、どう神様みたいな、もう絶対滑るだろうみたいな。へえ。エレベーター前でも誰がどうにも、でも生放送だから止められないし、うんうんうん、したら内間が俺の肩にポーンって後ろから手を乗せて、うん、前田さん今までありがとうございました、うんうん、どうした
って言って、
いや俺感謝してますって言って、
ここで言うんだそれを。
そう、うん、俺ポンコツなの分かってますよねみたいな。いや分かるけど、うんうん、そんな俺がここまで来れたのは、うん、ケンさんのおかげですって言って、
ここで言うか、
ここしか言うこと
ない、渋いなお前
言ってくれて、うん、で、ケンさん見たところ今日調子悪そうですね。
へえ、すごい。おお。
で、実は僕今日絶好調なんです。
それはでもまあ後から聞くか。おお。
だから今日は僕に任せてください。そして前田さん、松本さん見たら絶対緊張するから。俺だけ見ててって言うんですよ、こいつ。すごい。なぜなら俺好きだからネタが、うん、目の奥で笑ってるから俺だけ見といてくださいって
。うわ、お前
すごいな。俺も泣いて、うん、
また泣いた。
あ、俺ってきて、うん、あれどうちまーっつって、うん、こいつかっこよくなんかエレベーターに行きましょうとか言って、うん、エレベーターの前でちょっとこけてるんですよ、うん、
かわいいな。
で、笑いも生まれて楽なったのありましたね。
それは嘘ついてんの、やっぱ。
え、嘘と言いますと。
嘘と言います
と。なんか漫画とかでさ、よくさ、
かっこよく決めるみたいな。
そうそう、でも本当は内間も不安だし、はい、自信もないし、調子も良くないけど、あまりにも横にいる前田が変だから、ちょっとこう、言ったのかなって話聞いたら思ったけど、そんなことないんだ。
それじゃなくて、
本当に調子良かったんだ。
調子も良かったです。まあ、調子良かった
けど、
でもなぜ調子がいいかって思った時に、うん、幸せを感じたんですね、うん、まさか俺があの舞台に立てるとは思ってなかったんで、
うん、誰も思ってないだろうな、う
ん、でそれを連れてきたのはもう、もう前田さんなんですよ。
前田の脳みそだからな、ね、やっぱりネタはな、
言
って
そうです、そうです、うん、だから今まで俺言えてなかったんですね。
へー。
だから言いたくなって言ったんですよ。
話、
うん、で その前田さんと出会って、うん、よく言われるのが、うん、お前はお前でいいっていうのを初めて言ってもらったんですよ。
うわ
だから
泣ける。
だからそれもいろいろ蘇ってきたら思わず言ってしまったですね、あの時は。
感謝しています。
こちらこそでも俺の方がこちらこそですからね、本当に。
あ、でも哲夫さん思い出した、かっこいいこと思い出しましたね、うん、笑い飯の哲夫さん、
はい、
その決勝の時に、うん、決勝の2本目の順番が俺ら、笑い飯さん、バンクブーブーさんだったん
ですよ、うん、それパンクさん優勝する時、
いや、笑い飯さんですね。
ああ、とか、
うん、で、俺らやって笑い飯さんやった時、笑い飯さんのネタ終わって、うん、ステージ降りてきて、うん、真っ先に俺たちのところ来たんですよ、
うん、
で、哲夫さんが自分らの勝ちやって言って、うん、テレビで見てたぜ、あのね、博物館のネタの人がめっちゃ嬉しくなって、うん、したら哲夫さんが、でも審査員は好みだからもしかしたら俺たちに票入れるかもしれんと、うんうん、で、わしが優勝してしまうかもしれんと、うん、その時は1万円で許してって分けてきたんです
よ。へぇ、粋だな。
かっこいいっすよね。
粋だね、
うん、で、結局審査は
10年目の笑い飯、
そう笑い飯さん優勝したんですよ、うん、あ、哲夫さんもなんかびっくりして、やっぱ涙をかぶってて、
辛いだろうな、笑い飯さんは。
10年ですか、ね、
すごい辛いと思う、あれは、う
ん、感動して、うん、後ろで内間がずっと1万円って
さっき言ったじゃん、1万円って言ったじゃん、
1万円って1000分の1言ってるんですよやばくないですか。
ワリエは言わなければよかったいや本当にいただきましたよ、1万円
あ、どうも殲滅だって
殲滅だって、
ね、そうだよな。じゃあ2回出てるもんね、結局ね、
決勝は。はい、
2回入れてます。
2016、いや、ありがたいっすね、ほんと M1 は人生変わりましたから。
まあ、でも M1 は実力だからな、それはお前らが面白かったっていうことの証明だけだと思うけど、
うん、
でもすごいよな、ほんとに。
いや、そう言ってもらうのありがたいんですよ。でもやっぱりそのなんかこう内側の不安とか、
んなの全然俺ないと思ってた。
めちゃくちゃありますよ、俺。
だって面白いじゃん。
いや、そう言っても
受けてるじゃん。いや、ちゃんと受けてるし、
結構ね、極端かもしれませんね、はい、ダメな時ダメですし、だからホームランのイメージ持ってくれたらありがたいですけども、
うん、いや、クッキーさんとかと俺の中の頭の感じは一緒よ。クッキーさんとかザコシさんとか前田とか、
いやいや、打率は向こうの上ですから。へー、同じね、ホームラン落ちたいですけども、だからこそ悩んでたら、うん、そのちょっと徳井さんはスピリチュアルっていうかもしれませんけど、自分のこの潜在意識に入り込んだんですよ、いろんな不安とか。
それいつぐらい？
それはね、もう2016年ぐらい。
ああ、なるほど、
うん、なんかこう惰性で芸人してたんですよ、仕事で、ね、うん、もちろん惰性っていうのはその仕事量とか、
うん、まあ、その仕事が来るから
来る
から
、そう、ね、うん、不安ではあると、
うん、
けど根本理由が分からんと、
うん、
で酒飲んで逃げると、
うん、
で浮気したり、
うん、
ゲップしたり、今、
うん、まあまあいろんなことあるな、人間だから、
とかで穴を埋めてたんですよね、
うんうん、じゃあ逃げてたってことな。
そう、
うんうん、
その通りです、
うんうん、
その通り、
うん、
え、どっかね、俺面白いから大丈夫だみたいなこと言い聞かせてる感じ、
みんな言ってくれるし、
そう、一番ヤバくて、でも本当は不安っていう、そしたらの闇営業っすわ。
なるほど。
だから俺はもう感謝してて、
うん、
本当の俺が闇営業を起こしたと思うんですよ。気づけと、前
だ
と。
まあまあ、そのね、うん、まあわかるよ。
ここでお前一回踏みとどまって、ちゃんと自分と向き合わんと、
うん、
お前、ろくなこと起こらんぞと、
うん、
今チャンスだよと言ってくれたので、今では感謝してます、
ね、うん、
これが綺麗事じゃなくて、腑に落ちたんですよ、
まあ、よく言うよね、その親御さんが亡くなったりとかしたタイミングとかも、
はい、
ここでこうやって考える風にしてくれたのかなみたいなね。
そうそうそう。徳井さん何かあります？
うん？
そのなんか天気というか。
天気？
めっちゃ衝撃、この闇営業的な、うん、なんか大打撃、人生の。
いやでもそれ1年目だね。もう言ったことあると思うけど、やっぱピースがいて、俺ら同期ピースじゃん。うん、
はい。
の時に、まあ、あいつら別々のコンビでそのスキルトリックっていうコンビの綾部コントと又吉君の線香花火っていうのが、まあ、夏ぐらいにネタ見せみたいなのするの NSC、
はいはい、
その時にねもう2組がもう抜群に面白かったのよ。もう圧倒的にで同じ時期からお笑いやってる人間からしたら嘘みたいだった。台本も面白いし演技力もあるし、で俺は本当にまあやめなきゃって思った、まあ、内輪に近いよね。あやめようって思って、あ絶対勝てないと思ったけど、まあ、その時、まあ、その卒業した後に吉村とコンビなんか悩かれて組んでる時とかも俺も根っから絶対ピースには勝てないし、もし売れたとしてもピースよりも面白くないっていう気持ちのままずっと今もいるから、だからその面白くなりたいっていう感情はもう1年目0年目でも俺ないから、だから楽は楽なのよ。合戦とかもあんまりネタ勝負とか大喜利ギャグ勝負とかも、いやどうせピースには勝てないし
っ
てい
うか
根本めっちゃあんのよ俺。うん、だからまあ良かったのかなと思う。そのギラギラしてないっていう弱点俺にはあるけど。
あじゃあもうスタートのもう最初で天気というかババンショック受けて、
まあ、無理だ全然違う桁違うわと思って。
マジっすか。
うん、
いや俺天気はラクダから落ちた時かな
衝撃映像車。いや、ラクダから
衝撃映像車の懐かしい。
セブクラブも行ってなかった
。いました、いました。
行ったよね。
一緒にいました。
いや、ラクダから落ちたわけでも全然も
あんなもん、
でも全然まだ何にも
衝撃映像車懐かしいな。
懐かしいですね、衝撃映像車。
でもその、うん、衝撃映像車の時は確かに、はい、でかかった、俺の中では。それ今までずっとのぶしこぶししてたら吉村みたいなイメージもあって、
はい、
まあ、俺は俺なりに器用にはやりこなしてきたけど、まあ、内間にいてるけど俺にはその主観がないの。こうしたいとかああしたいとか、
はい、
だからないから、まあそれ吉村強いから吉村に合わせてやってきたけど、俺もコツコツやってきたのになって思う中、その衝撃映像社の台本っていうかコントっていうか、まあロケの内容が得意主席の時にみんなやっぱ当然不安があったのよ。得意でいけんの
わ、
やっぱ吉村じゃないのって言った時に、俺は内心絶対できるし、
よし
いける、じゃあだって俺やってきたからって思って、このロケ終わって帰ってきて受けた時にほーらねとは思って
たのはレモンサワーです。
どういうことです
か、おーしって何、どういうことです
か。それそれ。
いやでもそれは本当その時には結構ざまみろと思って、
よっしゃ
までバカにしてきてくれたスタッフの顔を思い浮かべながら、できるからね俺だって、
よし
これ得意
さよしって何、
最高いうの好き
な
の。
あそうなの。俺得意さん、まあもちろん好きなんですけども、うん、なんだろう、愛があるじゃないですか。
ある
で、最近ナレーションベースの MC やりましたね。
よく見てんな、お前。ギリギリヤンキーっすか。
あれ
チョコプラとか、
はい、
出てたですね。
出て
ジャンポケとか出てる、お昼に
あれ
日テレでお昼にやってるバラエティー。
そうそうそうそう、
結構だ。
で、いろんな問題があった後に、うん、徳井さんの一言があるじゃないですか。
その
芸人に対して投げてくる言葉、うんうん、あれがやっぱ胸に染みるというか
よく見てくれたな。
いや、伝わるんすよ。
奥様しか見ないやつだよ。
いや、私ももうある意味奥様ですから。
そう、
本当に。
徳井さん。いや、だから徳井さんの、
はい、
ね、雰囲気、顔とかはもうクールフェイスですけど、
うん、
愛が伝わってますよ。それは好きです。
好きな人にはよ、本当に。俺、あんま興味ない人には、ないのよ、それ。でスリムクラブは超愛してるだけだよ俺は。
いや嬉しいですよ本当に。
スリムクラブはもっと評価されていいって結構思ってるのよ芸人って多分、
はい、
だから足りねえなと思うとさ、はい、なんか言いたくなるじゃん。
いや嬉しいです本当、頑張りますよ。だからはい頑張りますね。
そうです、頑張ります、
ね、頑張るしないよ、
はい、
だからそのどうですか、その最近は出せてる感じあります、自分ポテンシャルみたいな。
でも運よくさ、
ほう
来んのよ本当に。 なんかそういう仕事が
自分にあった。
もう、まあ、40、まあ、俺の方が下かちょっと、
うん、
から20年目ぐらいなんだけどさ、そうなってくると、で今までなんで俺がここにいんだろうと、まあ、ほんとクイズとか V 見て喋るとかってグルメとか、はい、まあ、向いてないのよ俺。やっぱやろうとしたよ、一生懸命頑張って、一応頑張って何年間か、なんでもうまくいかないの。やっぱうまい、なんとかなんとかみたいなとかっていうのも、やっぱ吉村もうまいし、うん、ってなると、まあ、ボケた方がいいのかなと思うけど、なんか君が悪いボケしかないできない。単純に気分、みんなが気分悪くなる
じゃん。君悪いボケか、ゴールデンで。
でどうしても俺クイズってあのピポンと押してなんとか、
はい、
っていうドヤ顔が一番嫌いなのよ俺。なんかそう言えないの。
あー分かる、言いたくなさそう、
はいはい、だからみんなのこと待って本当に誰も答えられなかったらなんとかって答えるのはいいけど、なんかその意気揚々とした役者とかなんかモテたそうなアイドルが答えたいんだったらどうぞどうぞっていうふうにやってるのが根本だから、やっぱ向いてないのよ。よっしゃーとかできないし、それへんはもう吉野が 100% 向いてるから。
そうですね。
ってなった時に俺は一体何をすればいいんだろうっていう時期がまあ3、4年ぐらい前かな。もうずっとだからどうしたらいいか分かんない。もうなんか世間はそのラクダから怒ったり虫食ったりするキャラクター、
うん、はい、奇抜なというか強烈なね。
でコントは俺うちらコンビどっちも結構うまいと思うんだよ。
ああ感じます。はい、
うちら何でもできるけど、
はいはい、
でも台本がなくなって、じゃああなたのやりたいことやってくださいって言われた時に俺がないから、で吉村はギラギラしてるしバッて言うけど、はい、まあなんかちょっと透かしてるじゃないけど、俺はでもそういう時に飛び込んでてもウケないから
な
っていうので、なんか今みたいな感じでこうなんとか今の吉村の出てくタイミングが良かったとか
ち
らほら言ってたら、そういう仕事が増えてきて、まあ、ゴッドタウンとかでなんかそんな鎖芸人みたいな囲い作ってもらってから、バラエティーをなんか勝手に分析していい人間性を手に入れたん
だ。う
わ、そうするとその内間が見てくれた番組とかも、
はい、
もうスタッフさんは徳井さんの最後のフォローが絶対欲しいみたいな。
めちゃめちゃ良かった
し、うん、だから それがあってこの番組成り立つっていうから、いやそれ全然できますけどっつって、まあ面白くはないじゃん別に、人褒めたところでさ、けどなんかそれを欲しがってくれてる人とさ、なんか嬉しがってくれる人がいるから、それやってたらなんかそれが仕事になってるっていうのをだから自然な状態になってる今すごい。
うわめっちゃいいな。なんかこの目の前に今ね、コロナ対策でパネルあるじゃないですか、はい、刑務所で面会行きたみたいな。
どっち側捕まってんの、俺ってこと。
ああ
俺が捕
まってるんですよ。
二人で会いに行きました。
そういうこと。
なんかこいつ変わったな、よかったねっていう。いや、いい話聞けた。
ありがとうございます。
いやいやいや、なんか前にさ、はい、そのYouTube で喋ったさ、その相撲の時の話したじゃん。
はい、極楽さんの
倒せという前田の一言ね、
はい、
うちの、
はい、はい、ありました
って言って、その、まあ、詳しくはじゃあ YouTube 見てもらうとして、その前田が内間に、
はい、
今まで自我がなかったお前が倒せって言った、倒せって
言いました。
言った時俺すごい心を打ったの。俺は本当好きなのあの話ね。その話した後に、まあ、その闇営業のあってで、
はい、
ちょっとしばらく経った後にさ、スリムクラブに会った時にさ、すごい、うん、内間がなんか明るくなったねって俺言ったの覚えてる。
覚えてます、ルミネですよね。
そう、はい、でも そう思って今もすごい思うの。内間がなんか、なんつうんだろう、悪い悪霊がいなくなった感じ、すごい
ね。っ本当にありがとうございます。
でもすごい思う。
抜けたんすよ。
それはやっぱり誰かに支えられてるとか、
はい、
自分なんて誰かのおかげで生きられてたんだっていうのを悟った的なことなの、なんなの。
聞いてみましょう。なんなの。
聞いてみましょう。でもいや、そうですよ。だから、前田さんの言葉なんですよ、もともとはね。もともとは
尊敬してる先輩
だもんね。あなたはあなたでいいですよっていう言葉も含めて、うん、あと、それを言われた時に最初は半信半疑で生きるんですけども、うん、それがだんだん分かってきたのと、うんうん、あと、うん、僕この人が嫌いとか苦手だったんですよね。
え、ずっと。
はい。
どういうこと、人が嫌い。
だから対面する人があまり
どういう意味、信じられないってこと。
怖かったですね。だから自分をどうされるか分かんないというか。
立派なあれだな、ほんとメンタル病だな、
はい、
対人恐怖症ってことでしょ。
そうですね。
で、前田以外とあんまり心開いたりするのもう嫌だったの。
いや、嫌でした。はい、だから今は人が好きになって
る。それは何でなの。やっぱその何、
俺の勘違いだったなっていうのを気づいたんですね。だから多分僕が持ってる感情、悪い感情がみんなあると思ってたんですけど。
悪い感情って何。
だから人を信用しないとか、だから極端に
傷が癒えたんですよ。
それは
ちっちゃい頃の、うん、で、その傷と向き合うのがかなり苦手だったんですよ。
あ、見て見ぬふりしてた。
そうです、そうです。で、前は嘘ついてきてたんですね。
うん、うん、
はい。まあ、僕も偉そうなこと言いませんけども。だけど、闇営業があって、うん、もう一番向き合おうと、時に、もう向き合わざるを得ないから、
うん、
彼も自分のこう内面見たら、もういろんな恐怖があって、
うん、
ごめんなさいも言えない。
あ、そうなの。
うん、
恥ずかしいからってこと。
そうですね。
そういう弱い自分も見るしかない状況に追い込んでくれたおかげで、
うん、
見てどんどんこう自分内面が、あ、俺こんなこと思ってるんだ、うわごめんなさいって言ったり、うわありがとうございますっていうことで、こう浄化されたというか、感情がこう癒されたんですよね。
見て見ぬふりしてたのが、
そうそうそう、自分の中で
気づいてたんですよ。
はい、気づいてました。だからバンバン行ってたんですけど、うん、やっぱりどっかこう仕事も忙しいし、
うん、
さっき言いましたように、まあ惰性で毎日うわで営業行ったり、ちょっとテレビ出て、
うん、
帰り飲んで終わるみたいな人生だったんですよ、
うんうん、
けど一気に無期限ってなって、うん、ババンって時間もあって、うん、世間からもバッシングされて、
うん、
強烈な時間の時にもう仕事いかんでいいから、
うん、
自分と向き合うしかないの時に、うん、やっと内間がこう向き合った結果、
うん、
悪霊が退散しました。
うん、
乾杯。
乾杯。
はい。
なるほどな。いや本当にもう顔つきとか超変わった。
でしょ？
うん、
すごい。めっちゃいい顔してるそれ。うん、思うんですよ、内間本当良くなった。
ああ嬉しいですね。
俺もう本当可愛いっすわ。
なんか運命的なあれなんだ、2人だな。なんかその強制されるべき人間と強制したい人間のコンビだから、なんかね、
徳井さん自分に気づいてないかもしれませんけど、うん、あなたもスピリチュアルですそうなんですよ。3人で組んだらめっちゃいいっすよ。
どうですね、
スピリチュアルっていう言い方すると不気味がられるけどね。
3人でキングオブコン出ます
か。いやだって水晶、あともう1個水晶置いてな。
おい水晶、まだまだ。そういいっすよ、
水晶
コント。これがトリオだっていうのね、四千頭身で見せましょう。
スリムクラブコントも面白いから、キングオブコントも狙ってんの。
狙ってます。
そうだよね、そうだ、スリムクラブはそうなんだよな。
いや俺らなんてもともとコントをやってたくせに、
イメージあるわ、
勝手にスーツ着て、
まあ、コントですね、漫才も、漫才コントだ
ったな。コントですよね、
はい、
だからその、うん、道具も使うの好きだし、
うん、
あの不気味なキャラクターでやってたじゃないですか、
うんうん、
あの雰囲気、さっき千鳥さんの番組よく呼んでもらって、
うんうん、
クセスゴで、
あ
コントがこう楽しくなってきたんですよ。キングオブコント行きたいですね。
いやありそうだな、本気で取り組んだら、うん、やっぱスリムクラブは。
そう、なんかね、本気でも行かなかったんですよ、怖くて。
ああ、傷つくのが怖い。
そう
あるよな。
そう、
本気出して滑るの怖いからな。
それってもう最弱の精神性だったんですよ。
本気出してないふりして滑ってヘラヘラって笑うのが一番楽だからな。
そう、だから、うん、はい、夕方5時に夢中 MX の、
うんうん、
深川さんの番組で、うん、なんか大喜利とか始まって、
うん、
家で見てるんですけど、俺横に妻がいるんですけど、うん、怖いからその大喜利も答えないんですよ家でご自分見てても大喜利答えないぐらい。
あ、例題みたいなやつで自分も視聴者的に答えてる。
答え答え、普通は芸人だったらこう行くじゃないですか。
あ、
家でも絶対答えず
に、へえ、
こういうの答えないのが芸人だぜみたいな気持ち悪なりましたね。
今は答えるってこと。
バンバン行けますよ。
へ
え。滑りますし、受けますし。
ああ、それ、確かに、前田が滑るのは、受けるだろうな。
あ、ですかね。
うん、いや、受けると思う。
これね、
うん、
東野さんに昔言ってもらったんですよ。うん、絶対いじられキャラの方がいいって。
うん
うん、で、まあ、内藤君、松本さん来てくれて、うん、結構ね、こう、滑りキャラとして、生かしてもらってるんですよ。
うんうん、
そしたらなんか楽というか、うん、ありがたい感じがするんですね。
うんうんうん、
だからまあ、うん、なんか自分のこの滑ることに関しての恐怖心が強かったなと思いましたね。怖かったですね。
まあ、俺も人のこと言えばギリじゃないけどさ、やっぱホームラン狙ってった三振が面白いっていうことでしょ。だから松本さんが言いたい
のは。そうですかね。
だから別にツーベース狙おうとした人の三振は、ゴロとかは、やっぱ笑いになりづらいじゃん。けど前田とかはホームラン打てるから、
はい、
ホームラン狙って三振したとしても、俺が いるぜってことでしょ。松本さんがいるから、お前はホームラン打ちに行った方がいいよっていう。
うわ、今日また抜けた、いい感じだ。
最高のことですね。
なるほどね。
だから本当にセカンドツーベースで永遠に打ち続けれるイチローの人は辛いと思う。やっぱ川島さんとか、陣内さんとかは
確かに
本当に打たなきゃいけない。でも打てるからいいんだけど、
わ、
うん、
かる、
うん、いや本当にすごい天才だと思うけど大変だと思う。
川島さんとかバカリズムさんってもう擦り傷で死ぬでしょうね。うちまっちーだらだらでも生きていけるような。
そうですね、せついて
破傷風になっちゃうだろうね。変な菌入ってな。
うわー、昔の病気ですよね。
それが面白いんだよ。
滑んない。テレビとか出ると思うよね、本当にすごい高濃度の人たちが多いから。
はいはいはい。
こんな舞台とかでさ、俺らがチヤホヤされてたような一芸がさ、みんな持ってるじゃん。もう当たり前、はいはいはい、大喜利面白いとか言われてきたけど、いや、みんな大喜利はできてるし、他のトークもできてるし、っていうネタも面白いし、あと何あるんですかって言って、料理好きですとか、ある世界なの知らんかったじゃん。なんか大喜利面白くて、ネタ面白かったら、いけんのかなと思ったら、みんなできるじゃん、全然。
ほ
んと本気出したら、なんかすげえ本気で、喋ってくるしさ。
わかりますわ。
話聞いてなかった。
聞いてなかったですよね。
全然違う。え、面白かったら売れるんじゃないんだ。
ね、
全然みんな本気出してないだけかと思って。
わかるわ。だから
絶望するよな。確かにテレビ。
いますね。うん、思いますね。そうですね。フル装備のレクサスみたいなね。
そうそう。俺らなんかその改造した
自
動車みたいな感じだったからさ。
そう。ホイール変えただけみたいな。
一応かっこいい
感じ。かっこいい。タイヤだけっていうね。
いや。
だから、やっぱ川島さんが浮かぶんですけど、最近で言ったら。ジャンルは違うんですけど、
はい、
いや、今日の徳井さんの話聞いても嬉しかったんですよ。
うん、
何かっつったら、ザコ師匠もそうなんですけど、
はい、
その人のフルマックスで、生きてたらいいなと思うんですよ。平幕の川島さんもそう、我々の西田さんもそう、ザコ師匠も、なんでだろうの人たちも、
はい、あ、
哲也殿さんも、けど、俺はそのマックスで出せてない、怖がって、っていうところで、マックスで出せてる人たちは気持ちがいいっすね。
あ、でも吉村とかマックス出してない。
そうそう、気持ちいいっす。
ね、
気持ちいいっす、
うん、
面白くないっすけど。
酒と話と得意と芸人。